2020年7月26日聖霊降臨節第9神事の礼拝を始めてまいります。前奏のうちに心を静めて礼拝への主の招きの言葉を待ち望みましょう。前奏です。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物の御子を遣わしました。ここに愛があるのです。それでは賛美を捧げましょう。新聖歌89番、神は独り子、1節と3節を賛美いたしましょう。お立ちいただける方はどうぞお立ちください。またお座り方はお座りのまま賛美を捧げてください。それでは主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続けてお祈りいたします。神は愛です。神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。天と地を作られた父なる神様、私たちはあなたが作られたこの世界に生かされて、こうしてあなたに愛されて歩み、この一週間もコロナウイルスの感染から守られて、多くの兄弟姉妹、子供たち、また死を求めている方々とともに、また今日初めて教会に来られた方とともに、あなたに礼拝と賛美を捧げる、この特権と喜びを心より感謝いたします。先週は、川口真奈美姉妹の教会、神教会への転入会式を導いて語りました恵みに感謝いたします。教会の死にある信仰の友、家族として共に歩むことができますように、主よこれからもお守りください。共に心より捧げる賛美と祈りをお受け取りください。今日礼拝を覚えながらも、重い病のため、高齢のために、またいろいろな事情のために教会に集えない方々がおられます。教会ではインターネットを通して礼拝の様子をお伝えしています。それぞれのところで、家庭で主を覚え礼拝を捧げている愛する兄弟姉妹の賛美と祈りを祝福してくださり、その心に平安と癒しを主をお与えください。それぞれのところで共に捧げることができます、この礼拝の恵みに心より感謝いたします。また、私たち信仰ネットワークの下仁田教会の礼拝、また悪民教会の礼拝、共に祝福してください。そしてまた私たち教団の27の教会の捧げる礼拝、そして遠くドイツの教会で捧げる礼拝、そして全世界で捧げられる礼拝をどうぞ祝福してください。今日はネット、信仰ネットワークの新仲間である下仁田教会の田村浩太兄弟が神教会に来てくださいました。今は悪民教会で奉仕をしつつ、東海聖書神学地区で学びをされています。今日は証しをしてくださいます。どうぞその証しを主を祝福してください。そしてこれからの学びと学びを支えて祝福してくださいませようお願いいたします。本日午後の兄弟総会が予定されていましたが、コロナウイルス感染拡大のために総会は書面による開催となりました。これまで教会の総会の準備をされてきた役員の先生方のご奉仕の上に、そのを感謝いたします。そして、書面開催形式となった教会の上、総会の上に、主の祝福がありますようにお願いいたします。私たちは、心を尽くし、思いを尽くして、礼拝をお捧げいたします。今日メッセージを取りつなれる瀬戸牧師の上にどうぞ聖霊で満たしてください。そしてメッセージを聞く私たちの心をも整えてくださり、あなたの救いの導きの御言葉をお聞かせください。喜びを持ってその御言葉を持って、この週も主と共に歩むことができますよう私たちを導いてください。主をお伺いください。しもべは聞きます。この祈りを教会の頭である私たちの主イエス・キリストの名前により御前に捧げます。アーメン。それでは信仰問答いたしましょう。今日は 第五部の救いについてに入りました。今日は問いの30、誰が救われるのでしょうか。
救いを悔い改め、イエス様を信じた人です。
聖書、
ユダヤ人にも
ギリシャ人にも神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。人の働き20章21節。それでは、証に入りますけれども、私たちの信仰ネットワークのグループの一つとある下仁田教会から送られて、この4月からですね、東海神学塾、聖書神学塾で学びをされています。そして今その学びをしつつですね、芥見教会でいろいろと奉仕をされています。田村幸太さん、幸太兄弟に今日は証をしていただきます。よろしくお願いします。
皆さん、はじめまして、田村幸太と申します。こうして皆さんとお会いすることができて本当に嬉しく思います。私は今、ご紹介にもあったんですけど、芥見教会で奉仕をしながら東海聖書神学塾で学びの時を持っています。今日は私がどのように救われ、そして神学塾に導かれたのかについてお話しさせていただきたいと思います。私は、群馬県富岡市というところで生まれました。数年前にこの市にある、シルクを作る製糸場が、世界遺産に登録され、全国の方々にもその名前を知ってもらえるようになりました。しかし私の生まれたところは、そこから、さらに田舎の方の妙義町というところで、育ちました。私の家は、クリスチャンホームではなかったので、幼い頃、聖書に触れる機会は一度もありませんでした。私が初めて教会へ行ったのは、父が長い闘病生活の末、亡くなってからすぐの小学校中学年くらいのことでした。初めて教会へ行った時、どのように感じたのかは今はもう思い出せませんが、同世代の子どもたちがたくさんいて、ただその子たちに会うために、一緒に遊ぶために日曜日教会に行っていたのを覚えています。それから高校に入るまでは毎週末必ず教会へ通っていました。しかしある日、聖書を読んでいた時、とてもショックを受けた箇所がありました。そこには、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう、愛は神から出ているのです、愛がある者は皆神から生まれ神を知っています、愛のない者は神を知りません、神は愛だからですと書いてありました。私にとって神様はどうしても愛の方だとは思うことができませんでした。もし神様が聖書で語られている通り愛の方なのであれば、なぜ父の病を治してくれなかったのか、なぜ私たち家族はこんなにも辛い思いをしなくてはいけなかったのか、そんな思いがどうしても消えず、この箇所を読めば読むほど、私が神様の愛を知らないのは、神様も私のことを知らない、愛していないからなのではないかと思えてきました。それからは聖書を読むことが苦痛になり、高校入学を機に教会へ行くことをやめました。日曜日教会へ行かなくていいんだと思うと、とても心がすがすがしい気持ちに包まれたのを覚えています。しかし私を苦しめるのは聖書であり、神様だったというのは間違っていたんだとすぐに気づきました。高校に入ってすぐ父の死というものをしっかりと理解し向き合えるようになりました。しかしそれは私にとってとても辛い時期の始まりでもありました。私の心の中には、何のために私は生きているのか、もしかしたら今日終わるかもしれない人生なのに、なぜ将来を見越して努力をしなくてはいけないのかと、 という思いが常につきまとい、それから私は、この主の、それから、すべてが無駄に思えてきて、徐々に高校へも行かなくなりました。誰にもその悩みを打ち明けられず、3年間が過ぎました。幸い先生や友人たちに恵まれ、高校を卒業することは決まっていましたが、その後何をしたいということは全くなく、ただただ早くこんな人生が終わってほしいとさえ思っていました。そんな時、母の勧めで SYME という軽井沢にある英語聖書学校に見学に行くことになりました。そこは日本語禁止で、朝から晩まで英語を使って生活すると聞き、英語が話せるようになって海外へ行けば何か変わるのではないかと思い、ここへ入学することを決めました。そこでの生活はとても刺激的で楽しかったのですが、聖書を学ぼうという気持ちはその時全くなく、神様の話を全て無視していました。しかしクリスチャンに囲まれて生活する中で、嫌でも神様の話が彼らを通して私の中に入ってくるようになりました。さらに神様との関係が大きく変わるきっかけになったのは、証を頼まれたことです。信じてもいないのに証なんてと思いましたが、ここに来るまでに私がどのような人生を送ってきたのかを話すだけでいいと聞き、さらに難しく感じたのを覚えています。しかし英語での証だったため、何度も文章チェックと称してスタッフの人と私の過去について話し合う時間が与えられたことは本当に感謝な時だったなと思います。そして迎えた証当日、みんなが自分のことのように悲しんでいる姿を見て、どれほどみんなが私のことを思ってくれているのかが分かり、心がとても軽くなったのを覚えています。そしてそれと同時に、みんなが信じている神様は本当に私が知っているあの神様と同じ神様なのだろうかという思いが芽生え、もう一度だけ神様のことを知ってみたいと思いました。それからもすぐには神様のことを全て受け入れることができませんでしたが、神様は私が愛を知れるように、互いに愛し合うことができるように、まずはじめに私のことを愛してくれる友人を与えてくれました。そしてその愛に触れ、その友人たちを通して愛が神様から出ていることを知りました。そしてその愛に触れ、私の中からも愛が生まれるようになり、神様がどのような方なのか知ることができるようになりました。私は今まで神様の愛がどのようなものなのか全く理解できませんでした。それは神様がどのように愛を示してくれたのかを知らなかったからです。神様はとても大切な一人息子であるイエス・キリストを惜しみなく与えてくださったほど私を愛してくださいました。恨み、憎んで主に背中を向けて歩んでいたあの時の私にさえ、神様は変わらぬ愛を注いでくれていたのだと本当に理解しました。それを知った時、計り知れないほどの愛に包まれるような感覚を覚えました。この時ほど嬉しかったことはありません。そして主と完全に和解し、私もクリスチャンとして歩むことを決めました。それから私はこの主の愛をもっと多くの人にも知ってもらいたいと思い、さまざまな働きに参加しました。その中でも私の目指す道が示された一つが、ギデオンの働きに参加したことでした。それぞれグループに分かれ、朝登校してくる子どもたちに聖書を配っていきました。その日は合わせて500人もの子どもたちに聖書を配ることができ、とてもやりきったような、満たされたような気持ちになりました。しかし帰り際、ギデオンの方と話した時に、聖書を配っても読まずに捨ててしまう子どもたちが多いことや、聖書を受け取ってくれても先生たちが回収して捨ててしまい、子どもたちの心にまでは届かないという葛藤を聞きました。聖書の言葉がその子の心に届くにはどうしたらいいんだろうかと考え始めるきっかけとなりました。そしてさらにより明確に示されたのが、 SYME の働きの一つであるイングリッシュカフェという働きに参加したことでした。市民体育館の会議室を借りて、お菓子などを食べながら気軽にネイティブスピーカーと話し、英語を学ぶことができるという働きで、20人ほどの方がいつも参加してくださっていました。 そして SYME でイベントがある時などは喜んで参加してくださり、また聖書の話もとても熱心に聞いてくださいました。私はこの時、聖書の言葉がその人の心に届くためには信頼関係を築くこと、つまり友人関係になることがとても重要であることを学びました。私が主と和解できたのもクリスチャンの友人たちとの共同生活を通して信頼関係が生まれ、御言葉がより自然に私の心に届く環境が与えられていたからだと気づかされました。この2つの経験を通して、私は教会と私を知らない人たちをつなぐ働きをしたいと強く思うようになりました。そして何より私の生まれ育ったこの日本の救いのために人生を用いたいと強く思うようになり、そのためにもまず主について、聖書についてより深く理解することが大切であると感じ、目の前にあった海外の神学校に行く覚悟を決めました。しかしすぐには神学校への道は開かれませんでした。何度も祈りましたが、その祈りがすぐに聞かれることはなく、私の何がいけないのか、努力が足りないのではないのかと思い祈る時間を増やしましたが、結果的には霊的にも身体的にも疲れ果ててしまい、実家に帰ることになりました。この時の私は信仰的に熱くなりすぎていて盲目的になっており、主の計画が何であるかを探り、また委ねることをしなかったのだと後から気づくことができました。そして実家に帰り、教会を探しているときに知り合いの教会の方を通して下板教会へ導かれました。下板教会は10人にも満たない小さな集まりでしたが、いつも笑顔と喜びに包まれていて、とても温かい雰囲気のある教会でした。私もここに加わりたい、この教会の力になりたいと思い、下板教会に集うことを決めました。そして様々な奉仕に関わる機会が与えられ、また同盟福音の牧師先生方や教会の方々の励ましによって、また少しずつ元気づけられていきました。中でも瀬戸先生と釜下先生にはとてもお世話になりました。瀬戸先生は私に下板教会で洗礼を受けることを勧めてくださり、私もこの教会で洗礼を受けたいと強く思い、洗礼を受けることを決めました。聖書の学びも下板教会へ来るたびに時間をとってとても丁寧にしてくださいました。そして鴨下先生を通して東海聖書神学塾を知りました。東海聖書神学塾は神学校での学びと教会での奉仕という2つの立場を同じように大切にしていて、神学校で学んだことを実際に使える教会で試し、それをまた学びの場で他の学生たちと分かち合い、互いの経験を自分たちの経験として得ることができる、この流れが整っているため、知識がただの知識としてとどまらず、実践的な知識、知恵として、自分の中に培っていける環境が整えられていると聞き、これは私が思い描く理想的な教会と神学校の関係であると思い、ここに行くことを決心しました。そして何より自分の母国語である日本語で聖書を学ぶことは、聖書についてのより深い理解を得やすいことと、将来働きたい場所が日本であり、日本の方々の救いのために働くならば、なおのこと日本語で聖書を学んだ方がいいという2つの理由からも、ここが自分にぴったりであることを感じました。主は私にとって何が一番最善であるのかを常に考えてくださっていました。そして主は私の祈りを、私の望みをいつまでも覚えてくださっていたことを知りました。私はこうして今神学塾での学びを持つことができています。主が私の人生においてどのような計画を練ってくださっているのか、まだ全てを知ることはできませんが、私が考える以上のことを主はいつも計画してくださっていることを信じ、いつも主に委ねてこれからも歩んでいきたいと思います。お祈りします。人の心には多くの思いがある。しかし主の計画こそが実現する。主を感謝いたします。今日こうしてカニ教会の皆さんの前で証しをする恵みに預かることができてありがとうございます。私たちの心にはいつも私たちの計画があります。しかし主よ、あなたは 私たち以上に私たちのことをご存知で、私たち以上に私たちの喜びが何であるかを知っておられます。そして私たち一人一人が考える計画よりもはるかに素晴らしい考えを計画を練っておられます。私たちはそれを知っています。どうぞ主を悟らせてください。何があなたの計画であるかをどうぞ作り変えてください。私たちの計画を主の完璧な計画へと、どうぞ喜びで満たしてください。主はあなたの完全な計画によって。この祈りを尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは今日の聖書の、説教の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書22章 7節から13節。ルカの福音書22章7節から13節お読みいたします。杉越の子羊がほふられる種なしパンの祭りの日が来た。イエスは杉越の食事ができるように行って用意をしなさいと言って、ペテロとヨハネを使わされた。彼らがイエスにどこに用意しましょうかと言うと、イエスは言われた。いいですか、都に入ると水瓶を運んでいる人に会います。その人が入る家までついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事を用意する客間はどこかと先生があなたに言っておりますと言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこに用意をしなさい。彼らが行ってみるとイエスが言われた通りであった。それで彼らは杉越の用意をした。このところから杉越の食事の準備と題して瀬戸牧師よりメッセージを取り続けていきます。
おはようございます。今日はカニの礼拝にエグザイルのメンバーが一人証しにやってきて、思わず私もサイン帳を出そうかなと思いましたけど、よく見たら下板の高青年田村光太君ね。え、本当に、下板教会とは A アクタミカニ K S AKS 316のですね、親しい交わりのグループの教会で、わかりましたか、 AKS316 ですよヨハネ 3-16、 アクタミとカニとシモニタで聖書の中心であるヨハネ 3-16、 神様あなたを愛して本当に全ての人が永遠の命を持つように救われるようにと願ってありますよというメッセージを一緒に伝えましょうという、この親しい宣教協力のグループがアクタミとカニとシモニタ、よかったですね。三つとも本当に素晴らしい教会です自分で言わないと皆さんなかなか言ってくれませんので、他の同盟福音の教会も素晴らしいですけれども、特に私はこの芥見家に下田は素晴らしいなと感謝して喜んで、この2年間は特に家にですね、皆さん芥見と合わせて喜んで、芥見からわずか、じゃない、家にからわずか350キロの下田にまでね、喜んで、さあ皆さん軽井沢行きましょうと楽しくこの、グッドニュースを伝えたり、あるいはペンキ塗りをしたり、まさに、その頃はまだみんな集まって密な食事の交わりをですね、自由に楽しめましたから、本当に楽しい時を、交わりを持つことができました。その下板の田村光太君がですね、2月からもうすでに岐阜に来て なんとか早く、なんとか早くと思いましたが、まあ、ようやくこのコロナの騒動の中、カニ教会に来ていただいて証しをすることができました。もう15分ではもったいないというね、1時間、2時間ほど差し上げたと思いましたけど、また別の機会にゆっくりと本当に語っていただきたいと思います。見た感じと違って歌って踊り出すかと思ったらものすごく静かに、ね、しかし非常にこう迫力のある、ね、一言もなんか聞き逃せないような本当にいい迫力のある中身のある素晴らしいお話を証しをしてくださいました。彼のうちに神様が本当に大きな愛を注いでですね、その愛を彼を通してさらに多くの人に伝えようとしておられるのだということを本当にこの知らされる、強く思わされる素晴らしい証しを感謝したいと思います。一言お祈りします。お祈りしましょう。神は実にその一人をお与えになったほどによう私たちを愛された。それは御子イエスを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。愛と恵みに満ちておられる神、また愛と恵みと憐れみと慈しみそのものであられる私たちの主イエス様、今日もこの日曜日の朝、素晴らしい神様あなたを心から礼拝する日として今日私たちに備えてくださいました。目には見えませんが今も生きておられ、私たち一人一人を愛していてくださる神と聖書は宣言しています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからですと、神様はその一人子を世に使わし私たちに与えることによって私たちに対する愛を明らかにしていると聖書は何千年も宣言し続けています。どうぞ今日も私たちの目を開いてください。心を開いてください。そして私たちを愛し永遠の救い、永遠の命に至らせようとしていてくださるイエス・キリストの言葉を心を開いて、まっすぐにまたしっかりと受け止めて歩むことができるように、どうぞ主イエス様、私たちの心に語ってくださるようにお願いします。目を開いてください。心を開いてください。砕かれた教えられやすい柔らかい心をお与えください。そしてイエス・キリストが私たちに与えようとしてくださる永遠の救い、永遠の命のために、イエス様はまっすぐにご自分は十字架と十字架の死に向かって着実に自らがその準備を進められる、過ぎ越しの食事の出来事を、その準備の時を私は聖書を通して学ぼうとしています。主よ、どうぞ教えてください。全日本全世界でイエス・キリストを主と信じる全ての教会、クリスチャンの全ての礼拝をあなたが祝福してくださるように、病の中にある方々、激しい迫害や攻撃や困難の中にある方々、貧しさ苦しさや厳しさの中に、戦いの中にあるクリスチャンや教会、全地全世界の主の教会の礼拝をあなたがそれぞれのところで主の全能の御手と永遠の愛を持って守り、また豊かに祝福してくださるようにお願いします。すべてのことを通して主あなたの皆が崇められますように、尊い主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。ルカの福音書22章に差し掛かっています。一節では、さて杉越の祭りと言われる種なしパンの祭りが近づいていたとこの前学んだことでした。今日の7節からまさにその日が来ました。杉越の子羊がほふられる種なしパンの祭りの日が来たと始まっているわけです。杉越の祭り、あるいは種なしパンの祭りということは、この前々回の1節から6節の 礼拝のメッセージの中で、語ったことですけれども、これは旧約聖書の時代、イスラエルの民がエジプトで奴隷状態になって400年以上の期間、本当に悩み苦しみの中に神に叫ぶ、神様はモーセという指導者を起こし、またヨシュアという指導者を起こして、そのエジプトにおける奴隷状態から救い出される出エジプトという、その驚くべき救いの御業、出来事がなされました。そのことがですね、その旧約聖書出エジプト記に詳しく出ているわけです。エジプトの王ファラオが決してこのイスラエルモーセとユダの民をイスラエルの民を生かせようとしない中に、神様は次々とこの厳しい災いを呼び起こされて、まあパロファラオはですね、最後の最後にこの許して民はですね、モーセと共に脱出する。その最後の時に、こう杉越の子羊をほふって、その血をこの家の門と鴨居と柱に塗って、そしてその家でほふった子羊の肉を食べる、家にとどまって肉を食べる、そうすると天の使いがそこを通り過ぎて過ぎ越して、救われるということであり、そうではないエジプトの家々ですね、その遺言長子すべてがその天の使いによって打たれると、エジプト全土が大きな悲しみの叫び声でこう満たされた出来事がある。イスラエルの民はその杉越の子羊をほふって食べる、そしてそれから1週間種なしパン、発酵するパン種を入れないパンを1週間食べるという、その種なしパンの祈りをこう持つ、それ以来ですね、ユダヤの民はイスラエルの民はそれを本当に重要な救いの出来事として何千年もこの、ずっと保ち続けているわけで、厳格なユダヤ人はおそらく今もこの杉越の祭り、これを文字通りそのようにこう守っていることと思いますけれども、そうした杉越の祭りと言われる、そして種なしパンの祭りが近づいていた、その時にユダヤ教の指導者たち、祭司長、律法学者たちはイスカリオテのユダと何をしていたか、このイエスを殺すために相談をして打ち合わせをして、絶好のチャンスをこの狙って、あのイエスをとっ捕まえよう、そして殺そう、そういうことが2節3節4節22章でですね、そしてユダにはお金をあげるよ、銀貨、奴隷一人分の銀貨を与えるという約束を結んでいたわけですね。そういう状況を皆さんこう理解しておいてください、覚えておいてください。そしてその日が来たのです。でイエス様は杉越の食事ができるように行って用意をしなさいと言って、誰を使わしましたか？ペテロとヨハネを使わされました。選んだんです、二人を選んだんですね、ペテロとヨハネ。まあ、これはイエス様に最も信頼して12人いましたけれども、信頼している弟子たちのリーダー格と言ってもいいでしょう。その2人を選んでこの杉越の食事の準備をしなさいと言った。2人はどう質問したか、どこに用意しましょうかと言った。何を意味しますか？彼らはどこにそれを杉越の食事をこのするのか、彼らも全く知らないということです。いいですか、いいでしょうか。弟子たちは全く知らないのです、どこでそういう食事をするのか。イエス様だけが知っているということでしょうね。でどこに用意しましょうかという、まあ一つは想像すると分かるように、イスカリオテのユダ、裏切ってイエスを群衆のいない時に引き渡そうとするイスカリオテのユダと指導者には杉越の食事をする場所を悟られては絶対にいけない。 なぜならイエス様は絶対に何とかしてこの弟子たち、残される弟子たちと一緒に食事をして、これからかかるであるイエス・キリストのこの十字架の死と苦しみと死の意味をはっきりと弟子たちに分かるように伝えたかったからです。ですから吸い口の食事を弟子たちと一緒にするということを絶対に妨げられないように、内密のうちに緻密に綿密に、実はこの先見ると分かるように目印を与えて、どこにしたらいいか分からないのですがっていう聞く弟子にペテロ・ヨハネに、都に入るとはすなわちエルサレムです。まあエルサレム行った方は分かると思います。オリーブ山、そしてケデロンの谷というのがあって、ここにはよく鶏が鳴くんですね。ペテロが聞いたのはこの鶏なんです。そして少しするとこの神殿がそびえ立っていたであろう、このエルサレム神殿がある。ですからオリーブ山から少し下り降りて、そして都に入ると、エルサレムに入ると、そこに水瓶を運んでいる人に会います。おそらく男ですね。水瓶を運んでいる男に会いますと、何でもないことのようですが、これははっきりとした目印でした。すなわち当時、水瓶を運んで水を運ぶのは女性の役割であって、男性は川袋で水を運んでいた。しかし一人の男性が水瓶 で水を運んでいる、で明らかにイエス様はその人という目印を、伝えたということであり、その人の家に行きなさい、そしたらその人の主人、その家の主人、まさにこれはもう限定的なあの人、このあそこのこの人というぐらいに非常にこう個人的に指定されているようなその人なんですね。弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする客間はどこかと、先生があなたに言っておりますと言いなさいとイエス様はペテロとヨハネに言いました。一人の水瓶で水を運んでいる男、その家のその主人、先生が過ぎ越しの食事をする場所はどこだと言っているよと聞いている。それでその家の主人ははっきりと分かるということです。先生が言っているよというのは、あ、イエス様だということがはっきり分かる。それだけ、まあ、実はイエス様とこの過ぎ越しの食事をするという準備は、イエス様自らが密かに緻密に綿密に指導者たちにも、イスカリオテのユダにも知られないように、確実に持てるように内密にしながら準備を万端にですね進めていた、備えていたということがこう分かってくるわけなんですね。その席が整っている2階の大広間、ディボーションでアッパールームというね、ディボーションアッパールーム使っている人がいるかもしれませんが、実はこの2階の大広間を指したのがアッパールーム、2階の部屋という意味で、そこでイエス様は最後の食事をした。これもイスラエルを訪問したことのある人は、かなり広いスペースに、本当にここにイエス様が弟子たちと、ね、最後の食事をしたのか、まあ、これはちょっと木彫りのレオナルド・ダ・ヴィンチでしょうかテーブルの上でみんなこうやってますが、これはちょっと解釈が違うようです。当時のユダヤ人たちは特に過ぎ越しの食事は必ず床にカーペット、今で言うカーペットやクッションを敷いて、そしてこの字のように横になって床にこう座って、この床に体を横たえて食事をした。なぜかというと、過ぎ越しの食事は奴隷からの解放、自由、今まではそんな伸び伸びと食事運動ではなかったけれども、あの過ぎ越しの食事をし、出エジプトした解放された自由ということを、伸び伸びと自由に体を横たえながらお食事をすることによって、いつもいつも彼らは思い起こした。神様、驚くべき力を持って、恵みを持って私たちを救い出してくださったということを、そのようにして食事をしていたんですね。 当時はもちろんテーブルを持ち、椅子を用いて食事をしたであろうと思いますが、これは立法においてもそうですし、新約聖書の食事の仕方は非常に厳密に、彼らは床で、絨毯カーペットを敷き詰めてクッションに準備して横たわって食べる、その準備が万端整っているんですよ。ありえないでしょ、ありえないでしょっていうのは、実はこれもですね、当時2000年ほど前はエルサレムは非常にまだ小さな都でした。まあ、ある説では800メートルほどの小さな部屋、その城壁で囲まれたエルサレムは、第2次第3次とこう拡張されていくわけですが、そこに、まあ、普段は国外に散っているユダヤ人たちが、その杉越の祭りには必ずと言っていいぐらいですね、巡礼でエルサレムに押し寄せてくる大群衆が集まる、まあ、歴史家ヨセフォスという人のこの歴史の、まあ、文によれば、可能かどうか分かりませんが、200万人ほどの大群衆が杉越の祭りの時にはその集まっているのだ。まず人数的にもそうですし、行って用意しなさいと言って、その杉越の食事やですね、スペースがあるということはまず奇跡ですよね。というのは、杉越の食事の守り方もはっきりと立法で規定されているんです。脱出の子羊をほふって家で閉じ込めて食べるという、そういうことでしょう。ですから家族だけで、少なくとも10人、20人の少人数の単位で食べるということが規定されているわけですから、何百万人というか、100万人、200万人集まってくる人たちが、みんなそういう小さな単位で食事をする場所、それを今から言って確保してください、無理ですね。イエス様はちゃんと準備をしていたということですね。ですから弟子たちはあと行って、そしてイエス様のおっしゃる通りでしたから、行って、そしてその食事食品の準備をすればよいということだ、イエス様の言われた通りだったと聖書はですね、13節で書く。弟子たちは驚いたかな、驚かなかったでしょうか。イエス様の言われた通りだったのです。もう一度、この杉越の食事の準備は一体誰が進めていたのか。イエス様なんです。イエス様自ら自身が事前に綿密に、裏切りのイスカリオテのユダ指導者に知られないようにして、この食事の準備を進めていたのは、実はイエス・キリストご自身でありました。この家の主人も先生といえばイエスと分かるほどに、イエス様の、まあ、ある説ではもう弟子となっていたというぐらいの人だと言われている。はっきりとイエス様だと。先生というだけでは分かった。そういう意味でイエス様は、弟子たち、ペテロもヨハネも分からない、弟子たち誰も分からない、当然イスカリオテのユダにも分からない形で、ちゃんと準備がなされていました。秘密のうちに。ユダはどのように彼らとイエスを渡す約束をしていましたか。群衆がいないときに、すなわちユダヤ教の指導者は、この群衆、杉越の祭りの大群衆のときに、この民がイエスをまだ崇拝する人もたくさんいますから、宮では一生懸命イエスの教えを聞く人もたくさんいますから、この杉越の期間の間にですね、大暴動が起こったら大変なことになる民を恐れて、この期間はやめようと打ち合わせをしていたからですね。で、群衆のいない絶好のチャンスは何か、杉越の時の食事なんです。弟子たち少なくとも10人20人程度の、しかも家に閉じこもって、そこが知られていたならば、そこに踏み込んで杉越の食事はもう持つことができなくなるという状況があるわけですよね。この杉越の食事の準備をひたすらに着々と進めておられたイエス様、それは食事の準備をするというよりも、 イエス・キリストご自身の十字架の死の準備をしていたということができる。その食事の後、意味をしっかりと教えて、自らが十字架についてその死を遂げられるということの死の準備をしていたということが言えるわけです。ですけども絶対にこの過ぎ越しの食事を弟子たちと一緒に持たなければならない。なぜなら彼らは3年もしくは3年半いつもイエス様と一緒に飲み食い寝食を一緒にしながらイエス様から教えられ、イエス様の奇跡を見、神の子を救い主と見て聞いて知って教えられているはずなのに、全く十字架の死とその苦しみの意味を全く彼らは何一つ分かっていなかったということですね。何度も触れていますが、イエス様は生きていらっしゃるその時に何度もそのことを予告していたわけでした。一番直近のところでは18章の34節、これはすでに3回目になるわけです。18章のルカの18章の34節で、まあ、31から読みましょう。さてイエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子イエスについて預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子イエスは異邦人に引き渡され、ローマ総督ポントヨピラトですね、異邦人に引き渡され、彼らに侮られ、恥ずかしめられ、また唾をかけられて、お前が神の子か救い主かと自分を救えというふうにしてバカにされる、罵られる。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。十字架刑です。しかし人の子は3日目によみがえりますとイエス様を弟子たちに切々と語っている。3回目です。弟子たちには34節、これらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかった。全く理解できない、全くイエス様の十字架の死の意味も苦しみも理解してない弟子たちに、はっきりとその意味と死の意味を伝えなければならない。ですから繰り返し繰り返し、この11節22の11節にも14節にも15節にも、弟子たちと一緒に食事を、人たちも一緒にイエス様と座った。イエス様は、私は15節特に苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの食事をすることを切に願っていましたと、一緒に、これはイエス様の切なる願いだったわけです。ただ美味しく食べて最後のお別れの食事をするという、私たちは送別会やりますが、そんな意味ではないということですね。そういう意味ではありません。全く理解していない弟子たちにイエス様は、自分自身が過ぎ越しの子羊として誇られるその子羊そのものなのだということ、過ぎ越しの子羊としてあの十字架に誇られるのだという、十字架の死の意味をイエス様は教える。そして過ぎ越しの子羊が誇られたということを通して、あの出エプトの時どうなりましたか。その血を、カモイと柱に塗って血によって天の使いどうしましたか。過ぎ越しで救ってくださった。過ぎ越しの子羊の命の犠牲と過ぎ越しの子羊の血潮によって救いが与えられた。これははっきりとイエス・キリストの十字架の死とその流される血潮を象徴的に表している出来事であって、何にも知らないこの弟子たちに、私がその子羊、過ぎ越しの子羊として十字架に死に、それがそういう意味なんだよ、流す血潮の意味、全ての人の罪を許し洗い清めて 永遠の命、永遠の救いを与える、それが神の愛の救いのご計画なんだよ、それを私は成就する、実現するのだと、何とかしてご自分の死の意味、十字架の意味をはっきりと弟子たちに分からせておきたかったわけでした。ぜひとも切にあなた方と食事を共にしたいと願っていた。もう一度過ぎ越しの食事をイエス様が自ら進んで準備をした、それは十字架の死の準備をするということと等しいということで、それを着々と進められたということであり、イエス様の十字架の死は他ならない私たちを愛して、神に背き罪の中に欲望の中に生きる私たちを愛して、罪と死と滅びで終わる永遠の滅びに向かうことではなく、キリストによって全ての罪が許され、洗い清められ、新しい永遠の命を与えられ、そして永遠の神の御国に生きるその救いの保証ですね、与えるために、私はあなたのために、あなたの罪を背負って十字架でこの命を捨てるのですと、イエス様は弟子たちに、そして後に続くクリスチャン、キリスト教会にもですね、そのことの意味をはっきりとこの最後の食事晩餐をもって、教えられたということですよね。ですからこの最後の晩餐の出来事、イエス・キリストが自ら進んで弟子たちと一緒にもたれるこの食事が、その後のキリスト教会において聖餐式として、パンを裂き、そしてキリストの体を表すパンを共に食し、十字架の上で流された罪を許すための血潮を表すブドウ酒、赤いあのブドウ酒を共に食することによって、忘れやすい私たちが、あの十字架の死はこの私の罪を許し、あなたの罪を許し、全ての罪を許して救って永遠の命を与える神様の愛の救いの御業だったんだということを、このパンを食し飲んで食べるということは、この命に関わる最も必要な、最も根本的なことです。かみしめ味わうことを通して、イエス・キリストの十字架の死という意味を忘れやすい私たちが決して忘れないように、この地上の生涯において忘れないように、そしてこのキリストによる愛と、キリストの清さと、キリストの永遠の命に生きる神に愛される者として、罪許された清い者と変えられた者として、その永遠の天の御国を目指しつつ、それにふさわしい歩みを歩み続けていくようにと、この聖餐式を定めてくださった。私たちは毎月の最初第一両の時に聖餐式を持ちながら、そのことを繰り返し繰り返し繰り返し噛みしめ味わいながら、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、私たちをどれほど愛しておられるか、それは御子を信じる者の一人として滅びることなく永遠の命を持つためですという、そういう目的だったんだということを、この十字架を見ながら、そして聖餐式を持ちながら、いつもいつも心の中に確信して、その愛されたものを、全く清いものと作り変えられたものにふさわしいその生き方に歩むようにと、私たちはその信仰を新たにですね、させられていく、強められていくということです。聖餐式の時に、ですからこそ私は、おそらく全ての教会も必ず読む聖書の箇所が、このペテロの手紙、ヨハネの手紙なわけです。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、 正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら進んで十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、神の義、清さ、正義、その神の義に生きるためだとペテロは手紙に書きましたし、そしてそのヨハネもまた手紙で書くのです。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちをすべての不義から清めてくださいます。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。最も身近なところで見ていたペテロ、ヨハネはそれぞれに、最初は全く分からなかったそのペテロとヨハネが、約束の聖霊、助け主、慰め主、すべての真理に導く聖霊が下り、聖霊に満たされてから、まさにこの手紙に書き記して、すべてのクリスチャン諸教会に書き送るようにですね、イエス・キリストの十字架こそ私のあなたのすべての人のための罪の許しと永遠の救いをもたらす神の救いの御業であり、愛の証明なのだということ、これを信じて受け入れて神の愛にとどまり神の清さに生きる、またこの素晴らしい福音に生きる信仰の生涯、この地上で戦いの多い、悩みの多い、試練の多いこの地上においてもしっかりとそこにとどまって歩んでいくようにと、私たちに聖餐式を定めてくださいました。十字架の意味と死の意味をいつもいつも確認しながら、罪許された喜び、永遠の命を与えられた喜びと確信を持って、私たちはこの地上の生涯を永遠の御国を目指して感謝しつつ賛美しつつ歩み続けたいと思います。一言お祈りいたしましょう。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、罪と死と永遠の滅びに至ることなく永遠の命を持つためである。愛する天の父なる神様、こんな小さな、こんな罪深い、こんなあなたのためにはあまり役に立たないと思う無に等しい私をも、あなたは愛してくださって、この地上の肉体の命、死をもって終わる命ではなく、キリストによって死を打ち破って復活された、このキリストの復活の命、永遠の命に生かしてくださって、私たちを主に愛されている者、永遠の命を与えられた神の民として、この地上の生涯を歩ませていただきます。戦いが多い、試練が多い、病に苦しむ、疲れやすい、失望しやすい弱い私たちをどうぞ憐れんでくださって、助けてくださって、このキリストの十字架を仰ぎ見ながら、この私を愛し、この私の罪を許し、永遠の命を与えてくださったその約束の確かさを確信しつつ、今日一日、そして今日一日、あなたが許してくださる地上の生涯を歩ませてください。いつも共にあって、いつも取りなしていてください。永遠に変わらない愛と全能の道からをもって、私たちを導き続けていてくださる私たちの主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。
それでは応答の賛美を捧げましょう。新生歌102番、主は命を。今日は、次の第4新詩です。ですので血の証献記も捧げたいと思います。この、献金の意味、またはご用意のない方はですね、袋が回ってまいりましても、お隣の方へお回しさせてよろしいです。それでは 新生活102番主は命よ、お願いします。それでは報告の時を持ちたいと思います。今週の予定はそのところに書いてありますけれども、教団の3月総会がですね、延期になって7月今日だったんですけれども、いろんなコロナの関係からですね、中止になりまして正面開催となりました。そのためにもですね、ちょっとお祈りしていただければと思います。で今週の予定はそのところに書いてありますけれども、一応また見ておいてください。それから自習の予定ですね、生産式がこれは予定であります。また役員会もありますので、どうぞお祈りください。それから、この自習の最後の方に、1日土曜日、街道掃除とありますが、またこの、担当のチームの方はですね、掃除の方よろしくお願いいたします。その他、今日は本当に下北教会におられて、今は九谷教会で奉仕されている、それで東海神学塾で、学ばれているですね、幸太さんと、下北教会の方で、私たち、ペンキ塗りの奉仕とかいろんなことをやったんですが、ですからその時にお会いしている方もおると思いますけれども、今日初めてですか、谷教会は。そうですね、本当によろしくお願いいたします。また、今日の証をですね、本当に感謝してですね、また手放しをしたいと思います。ありがとうございました。
これからの歩みのために、反響会が主を待ち望む者が正しく力を得、足のように翼を広げて登ることができ、走っても力は衰えず、歩いても使えない。これからの場所を並べて、励ましの御言葉を。
その他の報告についてはですね、僕をまた皆さんの方でお読みくださればと思います。よろしくお願いいたします。それでは正英新世歌61番御恵みあふるを賛美して、瀬戸先生より牧師より不祝祷をいただいて礼拝を捧げたいと思います。お願いいたします。
して今日イエス・キリストが語りかけてくださったそのメッセージを、その御言葉を心に留めましょう。短く黙祷いたします。神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、愛する田村浩太兄弟の上に、愛する一同の上に、今日も明日もいつまでも変わりなくありますように。栄光がただ神にのみありますように。アーメン。それください。聖書の約束のように、変わることのない神様の愛によって、この新しい1週間も守られ支えられて歩めますように。主の祝福をお祈りいたします。
これ報告です。